それでは本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書のイザヤ書1章1節から9節です。新約聖書イザヤ書1章1節から9節。拝読します。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い棒家を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は悟らない。災いだ、罪深き国、とが重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねてもなおもどこを打たれようというのか。頭は残すところがなく病み、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人に破壊されたように荒れ果てている。しかし娘シオンは残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。以上の箇所より、神の怒りと憐れみと題しまして、広川望む兄弟より説教いただきます。
皆さんおはようございます。私は実は普段は放課後等デイサービスというところで、発達に偏りのある子どもたちを対象に、心の支援をさせていただいています。で、今はちょうど夏休みなんですね。で、最後の夏休みなんですが、豊前市というところは皆さんご存知でしょうか。福岡県の北九州から離れて、福岡県の本当大分のちょっと上あたりなんですね。そこにキャンプに金土と一泊二日で行ってきました。で、みんな本当にワクワク楽しみしてたんですが、上の方はちょっと雨が降っていて、それが少し、子どもたちは残念がっていたんですが、ちょうど、着いた時に、川遊びできるようにキャンプ場のすぐ下に川があるんですけれども、そこが増水してたんですね。で、ああちょっと危ないねって話をしていたんですが、ちょうどパトカー2台と消防車2台もそこの川のそばにあったんですね。で、警察官の方がゴーグルありますかってこう来てきて、ちょっとびっくりしたんですけど、数時間後にニュースを見たら、そこで一人大学生の方が亡くなったそうです。ちょうど僕たちもその現場を目に入ったというか、 見たんですけど、高さ7メートルのところから、まあ、友達3人で飛び降りて、1人の方がそのまま浮き上がってこずに、亡くなってしまったということでした。もうそのニュースはちょっと子どもたちにはショッキングなので、まあ、伝えなかったんですけれども、まあ、その時感じたのは本当にこう人はいつ命を失うのか本当にわからない。その時楽しかった経験があってもその次の瞬間には全く状況が変わってしまう。でそれはその人だけにとどまらず周りの人にも影響していくということを感じさせられました。私たちも今この地上で生きていますけれども、まあ、ついついこういろんなことを先延ばし後回しにするっていう癖が持っているっていう方もいるかもしれません。私も面倒なことはちょっと後回しにしたいって思ってしまう時があるんですけれども、だから本当に神様が私たちに今望んでおられること、やはりそれを知った時に私たちは向きを変えて、今この瞬間神様についていく、神様に喜ばれる、そのことを心に留めて生きていきたいと願っています。一言お祈りをさせていただきます。天内するお父様、今日の本当に天候が守られてここに一人一人を集わせてくださったことをありがとうございます。あなたが今日のイザヤ書一章一節から九節において私たちに伝えようとされているメッセージがあります。どうか本当にあなたが私を通して聖霊様を用いて伝えようとされているそのメッセージを一人一人が受け取り、また日々の生活においてあなたの思いを知り、それを実践していくものとならせてください。このひとときを感謝して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では、イザヤ書の中に入っていきたいと思います。突然ですが、皆さんの家には火災報知器ついてますよね。おそらく義務化されていますから、火災報知器があると思うんですけれども、まあ、お家で火災報知器が鳴ったら、まあ、音はすごい、まあ、びっくりするというか、まあ、そのように作られているんですけれども不快に感じることもあるかもしれません。ただそれは私たちを火災から守るための警告ですよね。で神様の怒りも同じです。気まぐれで起きるのではなく、私たちを守るための愛の警告です。そして神様は警告だけに終わらず、その後、帰り道を必ず用意してくださっています。今日の箇所はそこについて語っています。一節から四節までをもう一回お読みいたします。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は悟らない。災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。まあ、ここの一節から4節までのテーマは、なぜ神は怒られるのかということです。神様はイスラエルを 2節に書いていますように、自分の子として育てました。しかしイスラエルの民は神様に背を向けました。この背を向けたという表現ですが、神様の視点から具体的に例えるとするならば、こう約束を何度もこう 守りなさい、分かりましたって言ったにもかかわらず、何度もこう破られてしまった時の、まあ、親や友達の痛み、表向きは元気です、元気だよと言いながらも、まあ、家では態度が冷たくなるといった、まあ、二重生活、表と裏。神様の怒りは私たちを嫌う気持ちではなく、関係が壊れている現実を知らせるサインです。この日曜日の礼拝に来ても、礼拝の外、日々の歩みの中で困っている人、弱い人を無視して自分の嘘や自己中心的な態度を放っておくならば、神様はそれは違うとはっきり言われます。それは私たちを愛しているからこそです。五節から八節をお読みいたします。あなた方は反抗に反抗を重ねてなおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく病み、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国民に破壊されたように荒れ果てている。しかし娘シオンは残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。この5節から8節までのテーマは、罪がもたらす現実です。聖書は頭から足の先まで傷だらけの姿を語っています。これを私たち現代に例えるならば、こういう状態です。心がいつもこうイライラして収まらない、休まらない、相手への嘘やごまかしが積み重なって人からの信頼が薄くなっていく。家庭での空気が冷たくなり、家族との会話が減ってしまう。仕事や学校においても人を踏み台にしてしまう。自分だけのことを考えてしまう。罪は最初は小さく見えても放っておくと広がっていきます。個人のほんの少しの自分にとっては問題が、家庭、職場、地域、そこまで広がっていきます。神様の怒りはこの悪循環をストップさせる、止めるためのブレーキなんですね。最後に9節をお読みいたします。もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じになっていたであろう。この9節はすごく重要です。ここで言えることは、神様はたとえ怒られたとしても、それでも残されるというところです。万軍の主がわずかな生き残りを残されなかったから、ここの評判、ここの、一節に、凝縮されているんですけれども、ここではっきりと言えることは、先ほど言ったように 神様はゼロにしない方であるということです。神様の怒りがもたらすのは、そこで完全にもうおしまい、もうどうしようもないではなく、やり残しの余白を残してくださるんです。身近な言葉で言うならば、神様はやり直し、やり直し権、そのようなものをくださっているんですね。新約においてはここを一番よく表現しているところが十字架だと思います。イエス・キリストの十字架が神の怒り、罪を正しく裁くこと、それも神の憐れみ、罪人を許すということ、それも十字架において同時に満たしてくださいました。だから私たちは罪人のまま終わるのではなく、そこから復活することができる、生き方を変えることができる、私たちには戻る道があるからです。さて、では私たちはこの今日の御言葉を通してどのように応答していけばよいのでしょうか。まず大事なことは、自分の罪に気づき、向きを神様に変えていただくことです。自分で変えたいという思いもあるかもしれませんが、神様は私たちよりも私たちのことをよく分かっていらっしゃいます。そのゆえに、不確かな自分に頼るよりも完全な神様に頼り、向きを変えてくださいと祈ることで、私たちの歩みが変わっていきます。では今ここで少し時間を取りたいと思います。神様の前に静まって1分間、人によっては短いかも、長く感じるかもしれませんが、聖霊様に照らしていただいて、今神様が私に示されている一つの罪、それは言葉であるかもしれません、態度であるかもしれません、習慣であるかもしれません、自分の中に何かが引っかかってくるものがあれば、そのことを心に留めてみたいと思います。思い浮かばない方は、自分で気づけない罪があれば気づいて悔い改めることができますようにと祈りましょう。それでは少し静まる時間を取りたいと思います。一言お祈りいたします。父なる神様、あなたの愛を知りながら背いた私を憐れんでください。キリストのゆえにあなたの許しを受け取り、歩みを変えます。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちが悔い改めの心を持って神様に差し出すときに、神様は向きを変えてくださる、 そのことは確かなんですが、その後私たちが神様との関係が回復された後、私たちが次になすべきことというのは何でしょうか。それは私たちの生活において私たちと関わる人たちとの関係を回復していくということです。例えば今関係があまりよくいってない、あるいは前にちょっと傷つけてしまったということもあるかもしれません。私たちが日常生活を送る上で神様との関係が必要なように、人との関係も大切です。そのように神様は私たちを作ってくださいました。そのためにもし私たちが今謝りたい、あるいは許したいかもしれません、この人との関係をもっと良くしたい、そのような思い浮かぶ人がいるのであれば、まずはその人のために祝福を祈りましょう。また自分自身のことについても、普段生活する中で自分でまあやめるべき習慣があれば、一日意識をしてそれをストップしてみたいと思います。まあ、私のことで言うならば、コーヒーをついつい飲むんですけれども、まあ、仕事中に飲み始めると、夏は特に冷たいのが飲みたくなって、もう一日もう6杯7杯って言ってしまうんですね。でもそれを飲みすぎると、ちょっとなんか胃がムカムカしたような、あ、体ね悪いなと思いつつ、でもまあ、眠気を覚ましてくれるっていうので、それについつい頼ってしまいます。しかしやはり神様が与えてくださったこの自分の心を体を大切にするっていうのも、私たちの与えられている使命でもあります。なので自分の心や体においてあまり良くないなと思えるところ、そこは少し意識をして、まずは一日の中で解決できるものであるならば、まず一日ストップしてみるというのもいいかもしれません。また神様からの憐れみに感謝して、今日ここの席を立ってから、具体的な親切を一つ誰かに渡してみてください。励ましの一言でもいいですし、お手伝いをするでもいいです。ありがとうと、何気ないいつも言わないところに対してありがとうと言ってみると、その相手の方がもしかしたらそれによって励まされる、親切をされたという経験になるかもしれません。最後に今日のまとめをしたいと思うんですが、まずは一つ目、神の怒り、これは私たちを滅ぼすためではなく、関係を改善するための愛の警報です。二つ目、神の憐れみ、神様の怒りと裁きのただ中にもやり直しの余白を残してくれる愛です。で最後に三つ目、私たちの歩む道はまず罪に気づく、そして向きを変える、そして関係を直す、最後に神の憐れみに喜ぶことです。そしてその喜びを伝えていくことです。私たちはイエス・キリストの十字架、それゆえにいつでも神様のもとへ帰ることができます。イエス様の十字架が私たちの終わってしまう完全なる罪による終わりを新しい始まりに変えてくださいました。今日その神の憐れみに飛び込んで生きていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの怒りが私たちを目覚めさせ、 あなたの憐れみが帰る道を開いてくださることを感謝いたします。私たちが自分の罪に気づき、悔い改めをもって方向をあなたの方へと変え、あなたからいただいている憐れみを周りに喜びをもって流すものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。